では環境の構築について説明をしていきます。でこの実際講座を開くときにはですね、環境づくりというのがとても大切になります。でこれはですね、もう人が集まって学ぶ、オンラインで一人で学ぶのとは全く違う体験を作っていく、まあ、大きな、ポイントになります。でこの環境づくりとかしっかりしていくことでですね、あなた自身のブランディングにもなりますし、もう他と全く違うというふうに感じてもらう大きな要因、まあビジネス上の USP と言ってもいいんですが、強みになってくると思います。でそこでですね、環境づくりについてちょっと詳しく解説をしていきます。で環境づくりで大切なのはとにかく快適な環境を作るということです。学習のためにまあ十分機能する環境を作ると。で例えば大きく分けるとですね、まあ、まず音楽っていうのがあります。そして次に飲み物や食べ物で、さらには、匂いですね、そういったことがですね結構、重要になってきます。でまず音楽なんですが、ちょっと意識してですね、ちょこちょこ音楽をかけていくことが大切です。例えば普通にシーンとしたなんか会場に入ってきて、なんか音もシーンとしてるとちょっとこう緊張したり居心地悪いなって思いますよね。でももしですね会場入った時にですね、心地いい音楽が流れていて、でコーヒーとかが置いてあってですね、で本当にどうぞコーヒーって言って渡されて、お菓子とでちょっとゆっくりしといてくださいねって、リラックスしてくださいねって言われたら、ちょっとくつろいで待ってようかなという気分になりますよね。でもその時にもしですね机が思いっきり会議室になってると、なんかでその会議室上の配置っていうんですかね、なってるとちょっと緊張感っていうのは出てきますよね。でざっくばらんっていう風な感じは出てこないです。ですからですね、こんな風に音楽っていうのをかけてい、くことはすごく結構重要です。でさらにはですね、ディスカッションしてる間に音楽をかけると、まあ、結構活性化したりもします。でさらにはだんだんその音楽によってですね、その知らせを与えるっていうんですかね、具体的には、もしですね、シンキングタイムが非常に短いんだったら、もう急いで考えていくような音楽、剣の舞とかなんかいろいろクラシックがあると思うんですが、そういったものを使っていくとか、であとはまとめとかを話す頃には、まあ、例えば威風堂々とか羅列き行進曲、まあ、まとめに使えるかはちょっと分かりませんけども、こういう行進曲系とかを使うとですね、最後のまとめでこう盛り上がるということもできたりとか、その表彰ワークとか発表ワークの時に使ってみるとかですね。でさらにはそのちょっとした瞑想とかが必要なようなワークの時には、それに適した音楽を流すとかいうことをしていくといいです。で主にですね、言葉があんまり入ってない音楽の方がいいです。でもうあえてその言葉がぴったりであればですね、効果的に使ったらいいんですが、そのバックグラウンドミュージックとして使うんだったら、リラクシング音楽とかヒーリングとかクラシックとかジャズで調べていくといいです。で特にクラシックっていうのはタイトルとかその曲のテーマっていうのを調べてあげると、使いどころが選びやすいっていうんですかね、月の光とかだったらこうやはりそのタイトルを聞いてからよく聞いてみると、結構ですねそのなんか静かな感じでその状況を作りやすそうな音楽というふうに分かったりします。でこんな風にしてちょっと音楽もいろいろ選んで試してもらえると、すごく効果的だなというふうに思います。で、さらにですね、飲み物や食べ物っていうのもぜひ用意をしてください。でこれはですね、本当にもうペットボトルでも全然構わないとは思うんですが、可能だったらですね、ちょっと匂いがしたりとか、まあ、お茶とかお水とかがあれば自由に飲めるようにしておくと、すごくいいです。でさらにですね、その何ですかね、その置き場所とかもちょっと工夫してあげると、例えばお水やお菓子を取りに行くところで立ち話ができるようにしたり、人と人がこう関わってこうお水とかお茶を入れなきゃいけない状況をわざと作ったりすることによって、その人とコミュニケーションするきっかけをいろんなところに作ってあげると、講座の途中とかにちょっとこう ありがとうございますとか言いながらちょっと話しかけたりとかできるようにしてあげるというふうにすると、オープンなカフェっていうんですかね、そういったふうな雰囲気を作ってあげるとですね、非常に学習環境にいいです。で、あとはですね、匂いっていうのもうまく使ってあげるといいです。で、匂いに関してはですね、アロマ加湿器って言って、あの超音波で、まあ、微細なその煙というか、水蒸気を作ってですね、でそれで加湿しながら匂いをこう広げていくというものがあります。で、こういったものを使えばですね、簡単にそのアロマを買ってきて、それを数滴垂らしてですね、スイッチ入れるだけで匂いを充満させるということができたりします。で、この辺の匂いとかもですね、結構その人間の脳っていうのは匂いとともに記憶を促したりすることもありますので、匂いっていうのもコントロールしてあげると結構いいです。で、あとはですね、匂いもちょっと調べてみると、いろんな効能があります。集中を促す匂いだったり、リラックスを促す匂いだったり、で、あとは例えばフランキンセンスっていう、まあ乳香というものがありますが、これはいろんな宗教でそのなんか儀式に使われたりするんですね。で、特にキリスト教では、イエス、まあ、キリストが誕生した時にですね、プレゼントされたお香というふうな、まあのもあってですね、結構その脳科学的になんか実験があってですね、このフランキンセンスのちゃんとしたやつを嗅ぐと、すごいこう何ですかね、脳波が変わったりすることがあるよということも分かったりします。ですからちょっとですね、まあ、趣味が合えば、アロマ効果とかいうのを調べてもらって、そういったのも取り入れていくというのも一つすごい面白いと思います。そしてですね、ぜひもし可能であればですね、まあ、年に2回ぐらい、そのいわゆる会議室ではなく、例えば頑張って野外だったりとか、どっか全然違う場所で講座を開いてみる、その環境が持つ、ロケーションが持つ力を思い切って使えるような、場所で授業をしてみるとかいうアイデアも出してみるとですね、この環境づくりということについてすごいこう面白いことが起こるんじゃないかなというふうに思います。ではですね、次に、今度はもうちょっと具体的に学習に役立つ環境づくりについて説明をしていきます。